申し訳ございます。どうも、深刻な拍手をお願いいたします。それでは本日のゲストのご紹介を新国によりお願いいたします。
はい、本日のお客様をご紹介させていただきます。本日高輪をお願いしております。新潟大学名誉教授富澤信明様でございます。本日は島田生まれの富澤の深い本当の話というテーマで行いたいことになっております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは会長、挨拶をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第二例会ということでございますが、本日お客様に富澤先生においでいただきまして、託話をお願いすることになっております。一つよろしくお願いいたします。先週の土曜から今週の月曜にかけてものすごい強風、発達した低気圧の影響で、すごい強風が吹き荒れたわけですけども、何かニュースなどで見ますと結構被害があったようでございます。私どもも一部の店舗で、看板がめくれてしまいまして、急遽補修をしたりというようなことがございました。皆さんのところはどんなだったんでございましょうか。これだけ荒れて今日は雨模様ですけども、いよいよ桜の季節がやってまいります。私どもの方では、今週の土曜日が、福島型の桜包みでクリーン作戦ということで予定されております。日曜日には食品団地さんの方の、春祭りでということで、花見とイベントが行われるということのようでございます。来週の土曜日は今度は梶川の方で、梶川ウォークということで、やはり土手の方を掃除しながら歩くという行事が行われているようでございます。これから、桜の時期に合わせていろんなイベントが、行われるだろうということで、お天気よく大勢のお客様が来られればいいなと、そんなふうに思ったりもしております。今年のこの時期の桜を見ますと、いよいよこの土曜日が地区協議会を行われるということでございますので、桜の開花に合わせて、入社式、入学式がよく行われるわけでございますけれども、今年の桜は、今日は欠席しておりますけれども、次期吉田年度がいよいよ地区協議会から公に始まりますよと合図の、桜だなと、そんなふうに思っております。咲いた桜は1週間ほどで満開を迎えて散っていくわけですが、散る桜吹雪はお前の年度はもう終わりだよとそういうふうに告げてくれる、花吹雪になってくれることを期待しております。あとちょっとでございます。皆様我慢してお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは会場の本田会議からお願いいたします。
皆さんこんにちは。
先日あの PTA としてあの豊浦中学校の PTA 会長になりましたので、元気よく今年も行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは幹事報告を申し上げます。自殺防止ということで命の電話かつ街頭広報活動参加のお願いということが連絡が参っております。5月の7日火曜日、柴田駅前で、午前6時45分から、午前の8時30分の間ということで、午前6時半に集合してほしいというご連絡が参っております。続きましてロータリーの山の会のご案内が届いております。5月の26日日曜日長岡市の方で、行うそうでございます。続きまして越後魚沼ロータリークラブよりシャンソンコンサートについてのご案内が来ております。期日が5月の19日日曜日魚沼市の方で行いまして、文化会館ですかね、午後6時から開演予定となっております。続きまして臨時理事会のご報告です。今日例会終了後に、短い時間になるかと思いますが、理事会を行いたいと思いますので理事役員の方はご出席の方をお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは委員会報告、参院委員会から出ております。まず新国委員会にお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。新国委員会からです。それこそ昨日ずいぶん気温の方も上がりましてですね、桜の花も一気にこう生えてきた咲いてきたのかなというふうに思ってますけども、桜の花も本当に開いてきまして、例年恒例であります花見を企画させていただきました。なんとか先ほど会長もおっしゃってましたが1週間ほどで散るということもありますので早めに開催したいということで大変ちょっと急なご案内にもなりますが、4月の17日水曜日、場所は庭山さんのところに立派な桜の木があるそうですのでその桜の木の下で行いたいというふうに思っております。雨天の場合は中でということも考えております。で何か翌日も次年度の何か会議があるということで大変連チャンということにはなりますけども、桜の花も元気よく咲いておりますので元気よく行きたいと思いますので一つよろしくお願いいたします。であともう一点、もうすでに皆様の方にご案内させてもらっておりますけども、5月の15日の水曜日にですね、サンクラブ合同の夜間例会並びにゴルフコンペを予定させてもらっております。今回は東海がホスト役ということになっております。ぜひともゴルフされる方は全員ご参加いただけますようにお願いしたいと思いますし、また当日の夜間例会の方も多くの皆様ご参加いただけますようお願い申し上げたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは新生方針から決めることになります。
まずは私事ですけども先日の父のお通夜また葬儀に多くの皆様にご参列賜りまして本当にありがとうございました。おかげをもちましてなんとか無事一切を終了することができました。また今後とも一つよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。早速ですけども、城南ロータリークラブさんが主催しております、柴田城堀の、環境保全活動参加のご協力の願いということで、外来魚ブルーギルの駆除の、町主を行っております案内が来ております。例年中央高校さんの生徒も多数参加していただいている、授業でありまして、昨年は、幹事1名という状況でしたが今年はなんとか多くの皆様にまた参加いただけるようにお願いしたいと思います。また案内の方が流れるかと思いますので振るって、参加の方よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは地区のインタラクト高橋社長の方からお願いいたします。
すいません、緊急のお願いということで地区のインタラクトの委員の高橋ですがお願いがあります。 インタラクト地区の行事と大きな行事2つありまして、1つは年次大会、もう1つは台湾研修旅行なんですが、中国のセットも含めて台湾に、つい先月行ってきました。で4月の26日と27日、新潟道に台湾の高校生が15人ほど来ます。そのうちの26日の夜1日をですね、ホームステイをしたいと、まあ、こちらから行ったセットにホームステイしてるわけですけど、したいということで、そのホームステイ先を探しています。本来は新潟北ロータリークラブ、それから東京バッカーさん、この辺です、ね、ホームステイ先をきちんと確保できればいいんですけれども、今のところ最新情報ですがかなり厳しいと。本来の目的から言うと、高校生のいるうちにホームステイさせたいというのが本来ですけれども、それがダメならとにかく、26日の2時から27日の夕方夜まで高校生1人をですね、いろいろ柴田も含めて、新潟の案内できる人を、家庭を探しているというところになります。この中で今、ご希望の方がいましたら挙手をいただけるということで、この、回答に関しましては非常に急いでますので、私も個別に当たりたいと思いますけれども、もし希望があれば、私宛に連絡いただけますでしょうか。26日の2時から27日の夜まで、新潟のバンダンシルバーに迎えに行って、そしてバンダンシルバーに送り届けるということです。高校生15日、10人ぐらいが女の子で5人ぐらいが男の子ということで、女子高生が非常に多いというふうに聞いていますが、誰に当たるか、あるいはその新潟の方でホームステイ先が決まれば、こちらの方は大丈夫という話を聞いてるんですが、今の状況ですとかなりこの日にちでまだ決まってないということで、危機的状況で一人でも二人でもということになるかと思いますので、新世代、それから国際奉仕委員会、あとその他全メンバーぜひ一人か二人か、手を挙げていただければありがたいなと思います。私が個別に電話をして無理なお願いをするかもしれません。その時にはどうぞはいという返事をお願いします。以上です。すいません。
はい、ありがとうございました。それでは各種お祝い親睦委員会をお願いいたします。
はい、各種お祝いです。まず会員誕生から行います。ババレイコ君、4月の12日、はい、続きまして、大和正勝君、4月の16日、続きまして、星野君、4月の22日、はい、続きまして、佐藤豊君、4月の23日、以上、4名となります。
のっといてみました。
みんな一人いんの？
ありがとうございます。
お願いします。まだもらってから、どうもおめでとうございます。
はいはいはい、
どうぞ。はい。小野さん映った？大丈夫。
はい。はい。
続きまして、婦人誕生でございます。富永哲臣君の奥様、陽子さん、4月の12日。宮島誠君の奥様、春井さん、4月の13日。続きまして、高沢健二君の奥様、春子さん、4月の15日。続きまして、大和正勝君の奥様、佐藤さん、4月の17日。続きまして、吉田忠宏君の奥様、優子さん、4月の24日。以上でございます。
よろしいでしょうか。お取りします。よろしいですか。お取りします。
はい、続きまして結婚記念でございます。大野正明君、4月の10日続きまして、高沢健二君、4月の13日続きまして、有田司君、4月の23日以上でございます。
おめでとうございます。
結婚してもらいました。
じゃあ改めてお
めでとうございます。
ありがとうございます。
大野さんはあの今の現天皇の結婚式と同じ4月今日10日です。もう本当に考えて結婚されたんで。
考えてません。
すみません、最初にでした。はい、お旅します。
はい、それでは 100% 出席、もしもし水島博之4年でございます。どうぞお気をつけください。
ではよろしいですか。ではお取りいたします。
はい、おめでとうございました。それでは本日の出席者と出席員でお願いします。
さかのぼりまして3月の27日48名の会員数に続き、当日の出席が34名、欠席が9名、メイクアップが5名、修正出席率が 81%、先週4月の3日、会員数48人に対して出席が36名、欠席が10名、メイクアップが2名の、修正出席率が 79%。 で本日48人に対して聞いてる？
あ、すいませんよ。発表少し少し静粛してください。例外中は静かに仕事を進めてください。
もしもし、今日は48名に対して出席が32名たったの、それから欠席が16名でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。ではニコニコボクシング会、本日のニコニコボックスをお願いいたします。
はい、ボックス委員会の佐藤でございます。ボックスをお願いいたします。大野正明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。来年ももらえるよう頑張って我慢してみよう。拍手です。富永大将軍君、先日は多くの皆様に父の葬儀にお参列さん賜りまして熱く御礼申し上げます。今後ともよろしくお願いします。熟知です。原田圭一君、孫が4月9日に新1年生で東岸小学校に入学しました。3口です。八重山孝君、娘の就職祝いと次男の高校入学祝いでボックスします。告知です。高橋正明君、富澤先生、今日はありがとうございます。堀部康兵衛の本当の話をノーサリーメンバーみんなに話をすることを楽しみにしています。告知です。有田司君、富澤のバース先生のたくましに感謝して、そして結婚記念祝いは皆さんに感謝、よくします。高沢健二君、妻の誕生祝いと結婚祝いありがとうございました。サクシです。宮島誠君、妻の誕生祝いありがとうございます。期限取りに贈り物買ってあります。サクシです。星野純一君、54年目の誕生日です。まだ若いと思いますが体がついていきません。ありがとうございます。久しぶりです。水島博之君、100% 出席お祝いありがとうございます。4年も見てしまいました。サンクスです。加藤健一君、来週17日に所要にて欠席となります。メイクアップは必ずしております。サンクスです。以上でございます。
はい、ありがとうございました。本来ではすぐそこから客は全くなるんですが、今日からですね、客はあくまでも1時、まあ、1時からということになりますので、若干時間ございますので暫時休憩いたしますが、皆さんとお願いございますが、今ほどもですね出席委員会報告の時にやはり事故がありましてですね、非常にゲストが来ているにもかかわらず失礼な例会でございました。大変申し訳ございません。1時から毎週ですね例会タクは等々ございますが、特にゲストスピーカーが来られる時はですね死後慎んで、やはりゲストの方に敬意を払うような、心がけを一つ皆さん両対案ですので取っていただきたいなと考えておりますので、よろしくご協力お願いいたします。それでは1時まで暫時休憩いたします。
Thank you. 先生も詳しいですので、表面に出てる砦ヤスベではなくて裏の砦ヤスベなどをご紹介していただけるんではないかというふうに期待しておりますので、一つよろしくお願いします。あとこの後高橋さんの方にマイクをお渡しします。
はい、それでは富澤先生の紹介をさせていただきます。先生もしよろしければご案内です。今竹津年会 の、 100周年の実行委員会のメンバーということで、いろいろ協力をいただいているというのが本当のところです。トリビアスウェイが専門というのは、実は両岸研究の県内のトップクラスの、知識と情報を持っている方ですが、特別今日は柴田なんでトリビアスウェイについてのことを特別に今日ここで話していただけるということで、なかなか聞けない話です。そしてこれが本当の話ですので、今まではこのいろんな本とかですね、で書いてある事実を超えた新しい発見、たくさんこの1年がされています。その話をしていただくということで楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは先生、そちらの方でマイクを持ちながらよろしくお願いします。
これはですね、 ついこの間6日の日の日報に出た記事です、お読みになった方もおられると思いますけれども、この話はいたしませんけれども、義士道の超特技の義士道ですね、その研究を去年から、偶然始めまして、でポリペアス系のことも面白いので研究して、1年経ちました。でポリペアス系はですね、こんな顔してと、これは昔ポリペアス系が切腹した後ですね、キラテを切りした後、切腹した後書かれた、ポリペ系の人が面影を見ながら描いた絵をもとに竹志功三郎が作った銅像ですね。これ超特技の真ん中にこれが捨てられてあります。ですからこれを割と真実の姿に近いんじゃない。これ江戸時代のに没後間もなく描かれた絵をもとに作られた像ですので、これは一番真実に近いと思われます。で歌舞伎なんかに出てくるのは、こういうふうになってすごくおっかない顔してますけども、これは真実はこうじゃないと思います。歌舞伎っていうのはやらせですので、で私はですね、歌舞伎とか脚本家とかっていうのは、ああいうのは私は振り込め詐欺並みにひどいと思っていや本当にだって脚色するっていうのは要するに嘘つくっていうことですので、あんまり良くないと思います。これ銅像ですね。要するにお城の前に立ってる安兵衛の像、これは安兵衛が江戸に行く時の姿を模して作られたと言われておりますけれども、それからこれが最近見つかったですね、安兵衛の像です。使われた像ですね。で要するに安兵衛ってですね、今まで言われてたことでだいぶ違うのは、これ去年のこれが江戸時代書かれて安兵衛の像なんです。この像を元に作られたのが先ほどの銅像ですね。で要するに今までは姉さんが3人いるとこう言われてたんだけども、これは実は間違いで、本当は要するに一番上の姉さんと言われてた人はお父さんの先妻、姉さんじゃなくて先妻である。これが一番の発見だったんですね。でその後ですね、この五歳のルイが子供を産んで、その安兵衛が実はポリペ家に養子に行って、その娘との間に生まれた安之助という子供がいたということも分かったんですね。子供がいたんで その子供がどうなったかというかが分かんないですね。で私はあそこの一番目にあるのに真実かどうかしか言いませんので、真実嘘言えないんで分かりませんとしか言えません。以上でございますね。そこは脚本家だと適当なこと言うわけですけど、そういうことは私できないですね。でこれはやっぱこれ拡大するとこか、前でした。でこれがですね、ケーブルでね、やってこれでですね、この安兵衛とやつがこの姉さんですね、姉さんは実は千代千歳が産んだ姉さんですから、一番上の長女がだって言われたのは千歳だってことが分かって、でまた調べますと、その姉さんの2番目の姉さんと言われたのは実はその千歳の娘だった。だから安兵衛の本当の父親が母親も一緒なのは幸一人ですね。金っていうのは腹違いの姉さんだってことは分かる。それで実はその金っていうのは内崎の長池に、これは殿様の奥方を出した家です。その殿様の奥方を出した家に嫁いでたんですね。でそこに生まれたのは4人子供がいる。松之助、吉之丞、長安、 で、この松之助の子孫はずっと今も生きているので17代までいます、今いますね。で、その方が安部の手紙とか刀を柴田氏に寄付したということが有名で、皆さんご存知で。で、この実はですね、末娘の番が柴田町の県団、県団というのは要するに町の一番偉いのが県団なんですね。要するに今で言えば市長みたいな立場の人は県団。この石川与次兵という県団に嫁いでまして、その子孫が信用金庫にいる石川さんだったんですね。そうなんでございます。だからこれね、真実なんです。だから A なんて言ったら、だから A というのはダメなんです。でここにですね、これ今度元に戻すと、ここにね、写真が出ない。ここにね、ほら、石川さんね、この人がさっきの松之助の子孫、名前ですから300何十年ぶりに握手したんです。で、しかもですね、これがほら2月4日です。安部征服した日、まさに命日なのね。だから女の子の記者がね、これ慌てて書いたもんだからね、ここ命日だとも書かなかったし、この情報が私からのやつ書いてないんですね。とんでもない。これね、私新聞にいっぱい出ますけども、全国版って意外と出ないんですよ。読売とかなんとかでも全国版はあんまり出ない。だからお前に出て、これ全国版だったんです。だから石川さんなんて全国版に出たんです。もう素晴らしいんです。それでね、同級生ですか。あ、そういうことですね。それで、これがですね、最近分かったことなんですが、牛崎の長池にある古いお墓、こういう人なんですね。これが実は安部の姉さんのお墓だという言い伝えがあるんですね。確かにお墓に古いお墓、これただ一つなんです。で、安部の姉さんのお墓が、見つかったということですね。これは素晴らしいな。ただこれは確認のしようがありませんので、これが墓らしいということなんで、これが安部の実の、腹違いのね、実の姉さんです。腹違いだけど実の姉さん。それからですね、でいよいよ皆さんはとにかく堀部安部というのはアポロ氏討ち入りですから、討ち入りの話をしますとですね、この要するに3月14日、元禄14年の3月14日に、要するに匠のために人情で阿房事件が発生するわけですね。これは阿房事件発生。これ全部入るべきだ。全部入る。はい。で、これが阿房事件の発生。これに、起承転結と書いてますので、まずこれが発端ですね。これは空手本中心裏とかいろんな物語ありますけども、これは共通して信じるんですね。人情事件があった。で、4月19日これに城を明け渡したわけです。要するに阿房城を明け渡し、要するに会社が倒産して いなかったっていうのも同じ状況が起きて、これが起承ですね。これを受けて、それから天がですね、翌年の元禄15年の12月14日、吉良というのを討ち入りした。これが天です。まさに天なんですね。もう私の起承転結というのは素晴らしいなと思っているんですけど、まさにですよ。で、2月4日、ね、四十六士と書いてある、実は四十七士が切腹、四十六士というのは、寺坂吉右衛門を除いた46人が切腹命である。で、吉右衛門はこういう吉良で討ち入りしてるんですよ。してるけども、大石蔵之助に、それが生き残れということで命令されていると。で、これでですね、ここで喧嘩両成敗で浅野家だけが取り潰されたんだけども、ここで初めて吉良家が取り潰しになるんです。吉良家がね。小杉之助は死にますけども、その後を継いだ上杉家のから来た息子が、改易に命じられて何年か後に死にます。ですからこれでめでたしめでたしとなりますね。その吉良家にとってはめでたしないんだけども、実際はめでたいんです。 で、この法慶3年、ね、あの要するに廃所で吉良左京の絵は没、左京絵は没、あ、北、左京絵は没、ね、それでこの法慶7年浅野大学が新将軍家の国にお目見を許されて500石で寄り合い、要するに旗の手に取り立てられた。これで浅野家復興になったわけです。で万事めでたくいった、こういうことなんですね。これはまあ法慶事件です。で、まあこれはまあ人情事件ですね。これ有名な作品に出てくる人情事件。それからこれがお取り潰し、ね、これ城を受け取りに来た、で、ここが赤穂城です。明け渡し。それで、平手打ち。ね、これが平手打ち。これ平子ってんです。ね。で、実際はね、こういう生きてる状態で出てきたんじゃなくて、あの、血液実験した時はもう死んでたんですけどね。あの、真実はそうですけど、まあ、これ歌舞伎ですから。それで、あの、これが切腹。要するに、これ、大石倉之助が切腹した時の絵です。これもうみんなこう見て、この辺にあの、別件を、まあね、こういう、検知するわけですね。こういう状況で、まあ、説得した。それでですね、浅野革命の神っていうのは、どんな人かって、こんな人ですね。で、浅野革命の神が切腹を結びつけられたの、これ、浅野革命の神が切腹してる。でもね、私は想像するに、この匠の神は多分切腹してないと思います。まあ、それは断言し、できませんけども、多分、打ち首だったと思います。それで、これがその匠が亡くなった時の場所ですね。今の国道の脇に、こういう火が立ってます。で、つい去年まではですね、これ道路側に車道の方向いてたんですね。だから一般の通行人、見れなかったんです。それで、去年の暮れに、この通路、歩道側に向き変えたんですね。だから見れると。それで、これが、日空気、キラポーズです。で、世の中には、キラポーズの付けはいいって書く本が最近出て、まあ、あんなの全く嘘ですから信じないように。世の中に脚本家はね、なんでも、嘘を言うと、ほら、誰も言ってないから、世の中取り上げるもんだからね、そういう神秘なことを言う人がいっぱいいます。で、これ、キラテの跡。でね、ごく一部、ごく一部だけ残ってるんです。キラテの跡。で、昔はですね、この広い一角の中に十文字に道路が入りまして、その一角が残ってるだけ、元はものすごい広かったんですね。そこ。で、これ私が去年の暮れ、12月14日、仙岳寺に行って、中に本堂が流れて法要をしたわけですね。これがこれ見てください。ね、ここにほら、ここにこう白いこう風呂敷包みあるでしょ。これ光助の助の首です。ね、首、昔はね、ここに赤い色をつけてこう血を連想させたんだけど、今あんまりどきついから白いままですけども、これどうっていうんですかね。それで、これは討ち入りした時の表門隊と裏門隊、二手に分かれてですね。裏門、安兵衛は裏門隊です。力と一緒に行きました。それで、実はですね、おととしの12月、去年おととしの12月に、NHK のこれ放送の、テレビから写真で撮ったもんですけども、これ中央医師会の理事長なんですね。で、赤穂浪士討ち入りの全貌が、この資料のように書き方になったとか、この資料って何だと言うんだけど、それがですね、実は柴田の三部さんが書き写してた、この佐藤城の追い書き。これにね、なんで新しいことが書いてあるかというと、平手打ち入りの時は雪降ってなかった、要するに天気だったってことを書いてあるんです。だから最近はね、昔はもう我々 もとにかく赤穂浪士打ち入りの時は雪が降ってると、もう映画見てもテレビ見ても全部雪が降ってるわけです。 で、ところが最近は雪降ってなくなったんです。この資料によるんです。NHK の放送でもとにかく天気だということで雪は降らせなくなったんですね。だからね、真実っていうのはどこから出てくるか分かんないんで、これが佐藤一生覚え、佐藤上右衛門覚えがっていうものですね。これ民部さんのところに書き写したものです。で、こういうものが柴田にあるというのは非常に素晴らしいことで、で、これが第一ページですね。このここに昭和11年の6月19日に書き写した。昭和11年ということはどういうことかというと、私の生まれた年なんです。ですから、ちょうど今年で71年目と、こういうわけです。はい。いよいよ本日、これ11年の6月。私は3月20日ですので。それでね、実はその、佐藤上右衛門という人は、その後名前を変えてね、この真鍋昭房という人、これ、ね、真鍋昭房って皆さんご存知だと、要するに、五代将軍の次、家信ですね。家信が将軍になった時に、蕎麦用に、ね、で、老中なんかよりも、こっちの方が蕎麦用にも偉くなっちゃって、もう、老中に伺えたじゃなくて、この人の決裁で全て政治が、だから、6代、7代の時に牽制を振ったんです。で、次、吉野部の代になると、吉野部が、とにかく、吉宗ね、吉宗が、要するに、これ、下なんだ、こんな成り上がり者を組んで、首にしちゃうんです。で、だけど、その前に大名になった高崎町5万石の上司になった人です、これね。単なる農薬者から、蕎麦屋にまでなった。で、吉宗の時代になると、高崎五万石だったのが、村上の五万石、村上流されたんです。で、真鍋昭房は村上城主でいたんですけども、村上でなかったんです。ですから、この人の箱は村上にあるんです。これ皆さんにもご存知ないと思います。とにかく、真鍋昭房、天下の牽制を振るった真鍋昭房は、村上にお墓がある。これをね、よく肝に銘じて、ぜひお参りに行ってください。大変な、ことなんです。だって知らないで、真鍋昭房、名前を聞いてても、村上の墓は知らないでしょ。ここにね、ほら、家の、ね。で、その時に七代家継。で、その時吉宗ですけど、吉宗の時首になったけども、この家のこと家継。家継なんてまだ子供ですから、真鍋昭房はこの家継を抱っこして、昔ほら、秀吉が信長の子供を抱っこして、牽制振るったのがあるでしょ。あの話全く同じです。全くこの赤ん坊の家継を抱っこしてね、殿どうしますかって全部自分で決めたんです。だからものすごい牽制を振った人なんですね。で、この真鍋昭房が、なんと先ほどの佐藤上右衛門を召し抱えてるんです。ね、召し抱えてるんですよ。要するに、赤穂浪士の子孫っていうのは、意外と、いろんな藩がみんなこぞって召し抱えてるんです。この浪士じゃない佐藤上右衛門も、安部の、義兄弟、ね、その上右衛門も雇われてるんです。それで、その佐藤上右衛門というのは実は昔は新右衛門と言ったんですが、その佐藤上右衛門はですね、どういう関係かというとね、安兵衛とこの新右衛門という、実はね、これ、義兄弟ほど仲良い。で、安兵衛の姉さんが、安兵衛のずっと全部言う。安兵衛の姉さんが、安兵衛の姉さんですね、八木の娘。腹違いですよ。これがね、長い家、矢子左衛門っていう、牛崎の長い家に嫁いでるんです。で、先ほどお墓ありました。あのお墓ですね。嫁いだ。それからね、佐藤新右衛門の姉さんが、やっぱり、この、文家の長い家、東の長い、王子方の長い佐藤左衛門に嫁いでる。お互い姉さんが嫁いでる。で、これとこれは、本家、文家の、親戚ですね。 伊藤先生でたまたまここの家に安部が遊びに行ってる時に自分の名産を頼むとここでちょっと電話あったわけです。長井三郎だもん。だからそれで仲良くなってお互いに秘境会の名役を結んだと。そういう方なんです。共に姉さんが長井家を継いでた。それで出会った。それで、秘境会だった。で、その牛崎の長井家っていうのは、ほら、殿様、溝口の殿様ですね。奥方、こちら奥方。ここに書いてあるでしょ。長井氏娘。牛崎の長井家の方から出た人、初代の殿様の奥方っていうのは長井家から出てるんです。ですから、で、安兵衛も殿様の血を引いてるわけですね。それで、安兵衛がですね、手紙の中で大変貴重なことを言ってるんですね。どういうことを言ってるかというと、この佐藤新右衛門の父、佐藤七右衛門。要するに上衛門、上衛門のお父さんを、お父さんというのは、戦国で結婚がしだった。堀直頼の家臣だった。ね、そういう母方の祖父、ね、だけども、母方の祖父なんだ。だから要するにそこへ養子行ったってこと言ってる。新右衛門は佐藤家へ養子行った。で、実はそのお父さんというのは、実はおじ、本当のおじいさんなんだ。ということをまず言ってますね。生まれたのは、要するに栄家なんです。栄家で生まれたけど養子。ここがね、安部と似てる。安部は中山家で生まれて、堀部家養子。新右衛門は栄家で生まれて、佐藤家養子。こういうお互いに養子にいたって非常に似てるんです。それからね、この頃、新右衛門、姉婿、これは長井三郎左衛門だって言ってるわけですね。だから新右衛門の姉さんの向こうが長井家だって言う、長井家嫁に。こういうで兄弟同然にして、重邸の契約を結んだ。こういうことを言ってるんです。これ安兵衛が言ってるんです。で、それからですね、安兵衛が高田馬場の決闘したときに、その上右衛門が後始末をしてくれたとか、いろんなことをここに書いてあるんです。で、要するに安兵衛は自分のお父さんもいない、兄弟も女の兄弟がいるだけで、要するに、まあ、天涯孤独とは言いませんけど、そういう身分だったんですね。それで、新右衛門と非常に仲良くなったということです。それで、ここにですね、長井三郎左衛門の妻というのは佐藤新右衛門の姉さん。で、その新右衛門の兄さんというのは酒井頼平。この人は細徳美の王女屋です。細徳美の王女屋。白根の反対側にあるんですね。それから三郎左衛門の妻の弟が宗陽。これは五線の吉祥寺の坊さんになってます。だから、安部が言っていることは正しかったんです。ね、真実だったんです。ね、それで、ここにですね、安部、ね、良官、信条、何関係あるの、ね、皆さんは不思議に思うでしょう。それは安部のことは、私が良官研究してまして、この安部と良官、こう長井家を介して、安部と良官は繋がってたんです。長井家の娘、時子、桂木の王女屋に嫁いだ時子が、良官さんに雑魚を送っています。ね、で、だから、ここの長井家を通じて、安兵衛と良官つながる。で、じゃあ良官と安兵衛はどうつながっているかって言いますと、実はこういうですね、良官が、義士、実禄の末に大事という詩、生を捨てて、義を取るは、いにしえ、なおまれない。言わんやまた四十有七人親。一辺の中心、天図べからず、人をして長く遠禄の春を思わしむ。こういう詩を作ってます。ね、遠禄の春って何を意味するか。要するに切腹したり、2月4日です。遠禄の春。討ち入りした時は遠禄の冬です。ね、ですから、この遠禄の春というのは、切腹した2月4日。生を捨てて義を取ったんです。背を捨てて義を取るなんて簡単にできませんよ。私はできる。
私もやるでも皆さんにはなかなか難しいと思いますね。はい。それでね、これね、今の泉岳寺のお墓、四十七士のお墓なんですね。で、ここへ殿様、奥方。で、ここに四十七人目の寺坂吉右衛門。これは江戸時代なかったんです。後で作られたんです。それからここにね、江戸時代からあるので、これ一人あるんです。これ48番目。四十七士に入ってない。これが茅野三平のお墓です。茅野三平ね。ですから、義士は実際は48人よりですね。なぜかというと、茅野三平は討ち入り前に切腹してるんです。殿様の命日にはして切腹してるんですね。で、言いたいのはここなんです。ね、ここ何があるか。ここに、ここ力です。大石力。これが安兵です。その隣、中村勘助。なんで安兵衛の話に中村勘助なんか出てくるんだなって皆さん言わないでください。ここがね、また素晴らしい話なんでございますよ。ここに、これ江戸時代のがね、これ安兵衛、これ中村勘助。で、ここに寺坂吉右衛門の墓ありません。ここは1、2、3、4、5、6、7、8、9人しかいないですね。ところが、茅野三平の墓は江戸時代かちゃんとある。これ江戸時代、天保頃の、出版物ですから。それで、じゃあ中村勘助ってどんなのかっぽいですね。中村勘助。48歳で切腹してますね。それでね、ここにね、急進派、ね。急進派説得のため、江戸へ下校するが、堀部安部らに感化され、急進派。要するに、安部はもう積極的急進派で、私みたいに急進派で、何が何でも平子先生の首を取ると。大石蔵之助は、いや、四方を明け渡すのはなんか自決するのって言い切らなかったんですね。それで、安部たちをなだめるために、大石が中村勘助、他三名を、他の名が、三人よこすんです。ところがね、安部に感化されて、逆にこれ、急進派になって、関西の急進派になるわけです。で、なんで、お墓が隣同士で、この人も、感激派だと。まあ、感激派って言うとあれ、まあ、私みたいになっちゃうからあれだけど、まあ、感激派だと。これはね、実はここにね、中村勘助の生涯。中村勘助っていうのは、殿様がね、これ松平、直則っていう大和の神、ね、その人が村上に国替えで来るわけです。で、村上、姫路、日田、山形、白川とこういうと、まあこの人は金庫師の専門家なんですね。いやいや、本当に。生涯7回国替えがあるんです。もちろん家康と近い地筋の人なんですけども、非常に国替え。で、この、村上にいる間、いいですか、村上にいる間に、勘助は生まれたんです。ね、だから、安部を皆さんは、芝田生まれだって、会津番組なんてとんでもないと、私もとんでもないと思う。まあ、会津番組が言わなければ私は研究しなかったと思うけど、会津番組が余計なこと言うもんだから私もハマっちゃったんですけど、とにかく、安部は芝田生まれ。勘助は村上生まれなんですよ。ね、殿様が村上に所がやになって来た時に、父親も一緒についてくるわけです。だから父親は三田村なんですよ。だからここで生まれたんです。それで姫路に帰った時12歳。関西これ1歳。生まれた時昔数えですから1歳。姫路に国がいる時12歳。で、姫路に行ってる間に姫路と阿公って近いでしょ。すぐですよね。で、阿公阪神のところに婿養子に行くわけです。19歳の。ね。それで、あとは、あと事件にここに巻き込まれて、切腹、48歳切腹。こういうことなんです。ですから、要するに、柴田だけが、あと越しに関係あるんじゃなくて、村上も関係ある。だから、これから村上も仲良くして、村上のロータリークラブとも仲良くするわけですね。 いや、本当に。それでね、このほら、父親が三田村十郎太夫。ね。で、その子供が勘助、弟が加勢野。で、中村庄助の娘のとこに婿に入るんです。で、こっちは赤穂藩士ですから。こっちは松平大和の神の家来。で、ちょうど、姫路にいるときに婿に行くわけです。で、この実は庄助の奥さんというのが松平権太夫娘で、実はその弟が松平九代、これも赤穂を討ち死にした人。この部分を討ち死にしました。だから、赤穂浪士、赤穂浪士、赤穂浪士。もう、このおじさんといとこも赤穂を討ち死にしています。それで、私が言いたい、こういう大事に言いたいのは、皆さん、赤穂義士、義士って言ってるから、赤穂義士は素晴らしい。ところがね、現実はでいいですか？自分たちは切腹。それで済まなかったんです。勘助の男、中三郎。これ15歳だった。15歳だったがために、これは罪を受けて大島に流されました。いいですか？大島に流された。それから、この孫九郎の弟、九太夫の子供、20歳。しかもね、この人は亀山藩士だった。亀山。だけども、これ罪を受けて大島に流された。これで大島で死んだ。ね。この人一人大島で死んだ。これ中三郎は後で大社で出てきて出家して、2年後に亡くなりますけども、要するに、ですからね、私みんなにできないって言ったのは、類を呼ぶんですよ、類が。ね。三族に、父母、兄弟、妻子に類が及ぶ。で、男だったら15歳以上だったら暴君に、大島流された。大島に死んでしまった人もいる。4人流されました。ね。ですからね、自分一人の命なら簡単ですけどもね、類が及ぶんですから。要するに、江戸時代は、赤穂義士じゃなくて赤穂罪人なんです。ね。罪人。それをね、よく考えてください。それで、このさっきのね、この松平直信、この人、こういう結社、巻き抜きみたいな顔してますけど、これ、家康のひ孫ですよ、ひ孫。引っ越し大名。ね、いやで、生涯で7回結婚されたの。事実なんですよ。それで、今のように、これ、必ずね、って言うと、こういう、ね、こういう。家康のひ孫ですからね。まあ、それで、これ、地図。いいですか？要するに、あ、こうだね、こう。村上にいるときに、村上にいるときに、一歳で生まれてるんです。ね。殿様の村上から、お父さんの村上、ここで生まれる。で、姫路に移ったとき12歳。で、赤穂に19歳、ここ赤穂に移ったのは19歳で行くよ。で、親は、ね、下だ。ね、下に移って。今でも高校野球で言った下森のあの下です。それで、山形へ行って、山形から白川へ。だから、赤穂自身の討ち入りの時には白川にいるんですよ。自分の、親兄弟、親で、いとこに当たるのは、で、ここに自分の娘、子供とか妻を預けて、江戸へ下って、討ち入りに参加する。こういうことなんで、これ、殿様と、で、たまたま村上にいるときに、勘助はバレた。ですからね、このことは意外と皆さん知らなくて、これですね、松平直信。寛永9年から元禄8年まで、ね、いますけども、藩士で村上っていうのは平安2年から寛文7年まで。その間にバレた。それで、これ、勘助の、これ勘助の新聞紙。これなんで新聞紙があったかというと、罪人ですから、さっき類をその三族に及ぼすために、幕府が全部この 親類書を書かせるわけですよ。これだから元禄16年の正末でしょ。だから2月4日切腹ですから、切腹する前にお前ら全部書けと、自分の一族全部書けと。だから養子に行ってるから養方から実方、自分の実の親、祖父から全部あのいとこまで書いてますよね。で、やすべも書いてるんです。で、これはね、意外とね、何も見ずに、いいですか、記憶だけで書いてくるんですよ。今だったら皆さんどっか書類見て書きますけど、要するに、お預けの身で何もない、資料なんかないところで書いて、意外と正確に皆さん、やすべにぴったり正確に書いてるんですね。大したもんですよ。見習ってください。はい。ものすごい。それでね、ここに中座と15歳。はいはい、わかりました。そろそろやめろっていうか、やめますけども、で、ここにですね、これ、勘助の動画。だいたいやめろって言われなくたって、もうやめる時間ないから。で、最後にですね、武士道と名乗る。ね。でね、この吉良という地位によってね、新しい武士道が生まれたんです。これは何かと。だって皆さんだってね、自分の会社、大資本が来て乗っ取られたらどうしますか？乗っ取られて、おい、社長クビだ。頭くるでしょ？だとそうですよね。その時に社員の中でまた優秀なのがいて、乗っ取り返してさ、また社長に迎えてくれたらありがたいでしょ。だからね、各藩が悪を通しを召し抱えたのはね、そういうことなんです。ね。だって今まで、要するに武士道だって、主君が取り潰し、要するに主君が取り潰しになるってことは、今で言えば会社が倒産してみんな浪人したと同じです。悪を、藩もみんな浪人になるわけです。会社の作りで従業員が路頭に迷う。ね。だから、殿様は、ある意味で、家臣に不義を働いたわけです。不義。不義を働いたにもかかわらず、家臣たちは義を持って尽くしたわけです。なぜか。ここが大事なんですよ。これ、ロータリークだって、これは本当に大事なんだよ。うん。だって、社長が不義を働いたのに、従業員が義を尽くしたわけです。そんな非難ないじゃないですか。その、だからね、人なきところに義なし。ってことは、義あるところに義がある。ってことは、堀部屋家は義を尽くしたわけですから、殿様に人がある。じゃあ、殿様の人とは何だよ。それはね、安部が10年に堀部家の実の養子になって、ちゃんと、200もらえるようになりました。それは元禄10年。ところが11年、翌年の12月には、匠の神の命令で、匠の神の名代として、紀州家の奥方が亡くなった弔いにを使えと知ってるんですよ。新参者をですよ、新参者を鳥様が取り上げて、弔問しにしたんです。それに安部は感じたんです。だから、殿様の不義にも関わらず、義を尽くして、うちでやったんです。そういう従業員を持つような会社にしなきゃダメなんです。以上です。
いや、先生、熱弁大変ありがとうございました。それでは、会場からちょっとそちらの演台の方にいただきます。会長からお礼の絵をお渡しになります。
どうもありがとうございます。
30分ではとても足りない話だと思いますので、また機会がありましたらぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。熱弁で10分間延長いただきました。ありがとうございます。皆さんご協力ありがとうございました。それでは、閉会の停止をお願いいたします。
はい、これ、お忘れになった方ございましたら、ここにありますので、お願いいたします。それでは、閉会いたします。
それでは申し訳ございませんが臨時理事会を行いますので、こちらの点の方にお寄せさせていただきます。